78.6. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピートーク。
さてこの時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は加藤英介弁護士にお越しいただきました。加藤先生よろしくお願いいたします。
今日は
番組のテーマが宿題なんですけれども、加藤先生宿題に関しての思い出とか覚えていることって何かありますか？
僕いつも夏休みの自由研究に苦しんでいまして、何か新しい発見をしなければならないというような脅迫観念に駆られていたんですけどもまあ今考えれば例えば歴史上の人物について調べるとかでも自由研究になると思いますので、なんかそんなに考え込む必要なかったのかなと思いますね。
いや素晴らしいですね、はい、何かを起こそうっていう、
それで苦しんでました
いやそうやってこうね、でも自分でじゃ課題を探してこう何か研究してっていうのをちゃんとやってたんですか？
そうですね、なんとか頑張って、やってました。
法律に関する何かこう自由研究とかをやったことはなかったですか？
そこはないですね
今ねちょうどこう自由研究頑張ってる学生さんもいると思うので、
そうですね、
ちょっと私たちも、エールを送りたいですね。さあではその加藤先生とお送りしていく今日のコピットークですが、どんな話題でしょうか？
先週の金曜日8月15日が終戦の日だったということで、今回は終戦と関連して憲法についてお話ししたいと思います。
それこそこう学校でも習った方も多いと思うんですが、改めてその終戦と憲法の関係についてまずは解説していただけますか？
そもそも憲法とはですね、国民が守らなければならない法律とは異なって、国家が守るべきルールを定めている法のことです。国家が国民の権利利益を必要以上に押さえつけることを防止するために憲法が定められています。そしてここから歴史の話なんですけども、終戦に至るまでの簡単な経過ですけども、1945年の7月26日に日本に対してさまざまな条件の下で降伏しなさいという勧告、ポツダム宣言が発せられましたが、日本はこれを受け入れず、その後、広島長崎への原爆投下を経て8月14日に日本からポツダム宣言を受諾すると、連合国側に伝えられ、翌8月15日に玉音放送により日本国民に終戦が告げられました。この玉音放送が流れた日を日本では終戦記念日としています。ポツダム宣言の受諾に伴って日本は GHQ の管理下で政治を行うことになりますけども、僕も含めて今までポツダム宣言の内容を確認したことがあるっていう人は少ないと思いますけども、GHQ がいつまで日本を管理するかについて、ポツダム宣言にはどのように書かれているかと言いますと、日本国国民の自由な意思により平和的で責任ある政府が樹立されれば連合国の占領軍は直ちに撤収すると書かれています。ちなみにポツダム宣言にはこの他にも民主主義についてとか、言論、宗教及び思想の自由、基本的人権の尊重を確立せよという、日本国憲法に通じるような内容も記載されています。そして、現行憲法である日本国憲法が、1946年11月3日に公布され、翌1947年5月3日に効力を持ちました。このように終戦と憲法というのは密接に関連しているといいます。
ちょうど戦後80年だったので、改めてねこう平和について考えたり戦争について ね、考えた方も多いと思うんですが、その日本の憲法が平和憲法と呼ばれるのはどうしてなんでしょうか？その平和憲法としての日本国憲法の特徴はあるんでしょうかね？
日本国憲法全文では、戦争という過ちを二度と繰り返さないと誓い、第9条では戦争放棄と戦力を持たないということを定めています。これが日本国憲法が平和憲法と言われるゆえんです。
その国際的に見た場合、このような日本国憲法の特徴っていうのは珍しいんですか？
私が調べた限りですと、戦争放棄の憲法を設けているという国はイタリア、ハンガリーなどわずか数カ国です。また戦力を持たないと憲法に謳っている国は日本以外にコスタリカしかないと思います。したがって戦争放棄と戦力を持たないと謳っている日本国憲法は世界的に見て非常に特徴的だと思います。
そうなんですね。なんかこれまで憲法9条ってどういった役割を果たしてきたのかなと思うんですが、いかがですか？
戦後アメリカを中心とする戦争は数多くありましたけども、日本は憲法9条があることでそれらの戦争に自衛隊が参戦することはありませんでした。もし憲法9条がなければアメリカとともに日本の兵を送って殺される状況になっていたと思います。憲法9条にはそれだけ大きな力があります。
この憲法9条によって守られたということですよね。 最近国政選挙で憲法の改正案が話題に上がっていて、はい、このね、うん、あのコピットックでも、うん、取り上げたことがありますが、そうですね、はい、どのような点が争点になっているんでしょうかね。は
いはい、現在の憲法改正草案っていろいろな政党から出されているんですけども、私が思う重要なことは、日本国憲法の三大原則がどのように定められているかというのを確認することだと思います。
はい、
日本国憲法の三大原則とは、国民主権、基本的人権の尊重、そして先ほどの憲法9条から導かれる戦争放棄です。うん、この3つの原則があることで現在の平和な日本が作られてきました。うん、しかし改正草案の中には、そもそもこの3つの原則が定められているとは言えない草案もあります。また定められていたとしても、日本国憲法と比べて十分に国民の権利利益が守られているとは言えないと評価されるものもあると思います。
はい、
したがって日本国憲法の三大原則を基準に考えると、改正案に対する理解が深まるかと思います。
なるほど、この3つの原則っていう、そのバランスっていうのがすごく大事なんですね。
ですね。
うん、そもそも憲法の改正にはどういった手続きが必要なものなんですか。はい、
日本国憲法第96条では憲法改正の手続きについて、国会で衆参各議員の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。
こういったハードルの高い手続きが必要っていうのには理由があるんでしょうかね。
はい、日本もそうですけども、民主主義国家では国民の多数意思に従って政治的な物事が決められています。ところが多数意思であったとしても過ちを犯す危険性は常に存在します。うん、そこで憲法によって歯止めをかけ、国家が過ちを起こさないようにする仕組みを設けたのです。これを立憲主義と難しい言葉で言うんですけども、でもその歯止めをかけるはずの憲法が、そもそも時の多数意思によって改正しやすくなると歯止めをかけることができます。
はい、
したがって憲法を改正するためには高いハードルが必要
なんです。なるほど、この憲法改正の手続きについては、日本の憲法改正が特に厳しすぎるみたいな議論もあったりするんですか。
そうですね、日本の憲法は改正が厳しいという議論があることも確かです。
うん、
しかし憲法の改正、世界の憲法改正事例を見てみると、実際に憲法改正が行われたかどうかは、改正手続きの厳格さの度合いではなくて、政治的社会的変化によって改正の要求が生じたかどうかによるところが大きいと思います。
はい、
したがって憲法改正手続きをどうこうするというような議論ではなくて、どのように憲法を改正するのか、したいのかについて議論を深め、国民の理解を得るべきだと思います。
この要求が生じたというのは国民からっていうことですよね。
うん、
バンピー、今日は憲法について加藤英介弁護士に伺いました。加藤先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、このコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を募集しています。宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp、bumpy@fmfuji.jp まで、直接弁護士さんが答えてくださるので、ぜひ送ってくださいね。そしてこのコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士ホームページからバンピーのブログにアクセスしてみてください。